知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は防犯交通安全今月のポイント、夏の交通安全市民運動について、市民共同課の野村主幹と見守りシスターズの皆さんにお話を伺います。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ジメジメした季節が続いていますが、梅雨が明ければいよいよ夏がやってきますね。夏といえば青い海での海水浴や山でのキャンプ、夏男の私としては自然と気持ちが高ぶりますね。
野村主幹は夏男でいらっしゃるんですね。野村主幹は何か夏のご予定はあるんでしょうか。
はい、残念ながら私はこれといった予定は何もありませんが、夏場は日も長くなりますし、レジャーなどで外出の機会も増えるんじゃないでしょうかね。
そうでしょうね。新型コロナウイルスの影響があるとはいえ、夏休みがありますし、お盆休みもありますもんね。ところで夏場の交通事故の発生状況というのは何か特徴があるんでしょうか。
はい、実は7月は子どもさんたちの交通事故が1年を通じて一番多い月なんです。歩いて出かける時も自転車に乗って出かける時も、必ず交通ルールを守り事故に遭わないように気をつけてほしいですね。それでは見守りシスターズの劇で外出時に交通事故に遭わないためのポイントをおさらいしましょう。
さっちゃん、最近自転車乗るの上手になったね。
うん、毎日乗ってるもん。
さっちゃん、自転車に乗るときちゃんとヘルメットかぶってる？
うん、ちゃんとかぶってるよ。頭は大事だし、12歳まではかぶらなきゃいけないんだよね。
そうだね、さっちゃん、よく知っとるね。じゃあおばあちゃんと交通安全クイズしようか。
うん、やるやる。
じゃあ第一問、自転車は車の仲間でしょうか、歩く人の仲間でしょうか。
自転車はエンジンがついてないし、運転免許証もいらないから、あ、歩く人の仲間かな。
残念、ブッブー。自転車は車の仲間なのよ。
そうだったの、知らなかった。
さっちゃんも自転車に乗ったら車の運転手さんと一緒なのよ。だから自転車はすごく便利な乗り物だけど、ルールを守らないととっても危険な乗り物ということを忘れないようにね。
はーい、ちゃんとルール守ります。
じゃあ第2問、道路には赤くて三角の標識があります。さて、それは何の標識でしょうか。
あ、わかった、止まれだ。
ピンポンピンポン、正解。止まれの標識のあるところは必ず止まって安全を確認してから渡ろうね。
はい、止まれは必ず止まって右左右しっかり見ます。
はいはい、じゃあ次、第3問、夜車から見えやすい服の色は次のうちどの色でしょう。1、赤。2、青。3、白。4、黒。
簡単簡単、白です。
正解、ピポピポン。夜、外出するときは、明るい色の服を着るといいんだよ。車の運転手さんからよくわかって、自転車に乗るときも、同じよ。もちろん、自転車は暗くなる前にライトをつけてね。
はーい。でもさ、うちのおじいちゃんって、暗い色の服しか着てないよね。危ないよね。
はあ、そうだよね。でも、いいものがあるんだよ。
え？いいものって何？何？
それはね、反射材といって、車のライトが当たるとキラキラ光って100メートル先からでも運転手さんから見えるものなのよ。
すごいね。夜出かけるときは私も反射材をつけようと。
はいはい、じゃあ最後の問題だよ。40キロで走っている車は1秒間に何メートルくらい走ると思う？
よくわかんないけど、最近テレビでよく聞いてる2メートルくらいかな？
あらあら、それは人同士の体の距離、ソーシャルディスタンスの距離じゃないの？違うのよ。車は1秒間に約11メートルも走るのよ。
そんなに？
だからね、道路を渡るとき、車が見えたら無理をしないで、渡るより車が通り過ぎるのを待って渡るようにしましょうね。
うん、今日はたくさん交通安全の勉強したね。
じゃあ、さっちゃん、交通事故に遭わないよう気をつけてね。
はーい。
いかがでしたか？自転車に乗るときはヘルメット、そして特に夜で歩くときは明るい色の服装をする、反射材を身につけるなどして、自分の身は自分で守る工夫をしてもらいたいですね。7月11日土曜日から20日月曜日までの10日間は夏の交通安全市民運動の期間です。この機会にもう一度交通安全について見つめ直し、楽しい夏を過ごしましょう。
そうですね。今日は市民協働課の野村主幹、そして見守りシスターズの皆さんにご登場いただきました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんにお話しいただいた防犯・交通安全今月のポイント、夏の交通安全市民運動については、広報一宮7月号22ページに紹介されています。お問い合わせは市民協働課、電話番号0586-28-8671、0586-28-8671です。それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは 粗大ごみ、不燃ごみを通常通り排出できますのお知らせです。昨年発生した火災により粗大ごみ、不燃ごみの処理ができなくなりましたが、移動式破砕機を設置し処理が可能になりました。これまで排出を控えていただいていた粗大ごみ、不燃ごみを徐々に排出していただけます。ただし処理能力には限界があるので、引き続きごみの減量と適切な分別にご協力をお願いします。お問い合わせは環境センター、電話番号 0586-45-7004 0586-45-7004 です。続いては会計年度任用職員保健師を募集のお知らせです。勤務内容は介護予防と高齢者の総合相談です。応募資格は普通自動車運転免許を持ち資格のある方、勤務場所は本庁舎後年福祉課、勤務日時は9月7日月曜日から令和3年3月31日水曜日までの午前8時30分から午後5時。ただし土曜日、日曜日、祝休日、年末年始を除きます。選考方法は面接で、任用人数は1人です。お申し込みは7月22日水曜日までに、申し込み書と各免許証の写しを持参または郵送してください。7月22日水曜日必着です。申し込み書は市ウェブサイトからダウンロードすることができます。お問い合わせは後年福祉課、電話番号 0586-28-9151 0586-28-9151 です。以上、一宮市情報をお届けしました。 iWave。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
iWave。 それでは最後に、消毒用アルコールの取り扱いにご注意をのお知らせです。新型コロナウイルスの感染防止対策として、消毒用アルコールを使用する機会が増えています。アルコールは取り扱いを誤ると火災などを引き起こすので、これからお伝えすることに注意してください。火器の近くで使用しない、詰め替えを行う場所では換気をする、直射日光が当たる場所で保管しない、容器に火器厳禁などの注意事項を記載する。お問い合わせは消防本部予防課、電話番号 0586-72-1282 0586-72-1282 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。